こんにちは、宗介です。
こんにちは、あやとです。
あやとさん、今回はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
もう聞きたいことがなかなかあって。
はい。
僕はやっぱりコミュニケーション取るのがもともとすごい苦手で。
はい。
今もその、なんか女の子を口説くときはできるんですけど。
ああ。
というか、なんだろうな、その、ちょっとした雑談をしなきゃいけないときって、あるじゃないですか。
うんうん
うん、その、準備ができてない
部分が。ああ、突然。
そう。突然、その、オフィスとか学校とかの廊下で、同級生とパッと出くわしてしまったとき。
ああ。
そういうとき、うおーってなっちゃって、ああーってなっちゃうんですよ。そういうときってどういう話をしたらいいのかなっていうのが、すごいあるんですけど。
ああ。
なんかおすすめの方法とかありますか？
おすすめの方法ってか、まあ、おすすめの話題とかで大丈夫ですか？
あ、もちろん全然、はい。
なんていうか、やっぱり突然なんで、その、いきなりその、なんか深い話っていうか、なんか、いきなりベラベラ喋るってできないと思うんですよ。
はい。
で、僕はやっぱり、そういう突然の時って、やっぱり天気の話とか、まあ、軽い、本当に例えば、まあ、学校でだったら、例えば、その次にあるテストの話だとか、まあ、部活の話とか、
うん。
もうそんななんか気張らなくてもいいと思うんですよね。なんか最近部活どうとか、まあ、なんていうか、そうですね。まあ、今日は暑いね、みたいな感じでいいですし、最初のその会話の切り出し自体は、そんなになんか、いろいろ練る必要はないと思うんですね。
なるほど。はい。
結構会話って途中からどんどんなんかいろんな方向に行くじゃないですか。
あ、飛んでいきますね。
はい。天気の話題で始めたとしても、気づいたらなんか恋バナをしてたとか。
はい。そうです。
そういうのあると思うんですよね。
あ、そうですね。
うん、なんか、今日暑いねって話から、なんか、せば、なんか、昔、暑い時に、なんかその、ちょっと気になってたこと、なんか、一緒にコンビニにアイス買って、パフィコ半分こしたら、みたいな。
思い出系の。
そういう話が、なんかそういう恋バナに移行しちゃったとか、まあ、割となんかその会話の切り出し自体って、まあ、なんかぶっちゃけ毎回同じでもいいと思うんですよ。
ああ、なるほど。はい。
別に天気の話を毎回したからといって、こいつまた天気の話かよって思われないと思うんですよね。
そうですね。
なんだよ、今日も暑いねえかよ、みたいな。
そんなことなかなか思わない、
ね。覚えてないですよね。そうそう、うん。
そのシリーズで言うと、はい、僕の友人の、すごい、なんだろうな、ちょっといろんな人と、
はい。
誰とでも喋れるみたいな、ああ、コミュニケーション能力高いなっていう人がいて、うんうんうん、だけどその人が、いろんな人に話しかけてるのを見てたんですけど、
はい。
え、最近調子どう？みたいなのから入るんですよ、全部。
ああ。で、その人の中でやっぱりその会話のパターンが決まってるってことですね。
そうなんですよね。
だ
からそっから別にその後別に気まずくならないんですよね。最近どうから入ってて悪くないっていう。だから、それはありっちゃありというか、なんだろう、自分のパターンみたいなの持ってるといいっていうことですかね。
そうですね。ちゃんと自分で、その、突然会った時はこういう話をするっていうのを持ってれば、慌てないんじゃないかなと。
なるほど。出くわしてしまった、みたいな。どうしよう、みたいなのがないってことですよね。
そうですね。あ、とりあえず、あ、天気の話を、天気の話、みたいな。
そうです。何か一個持っておくと、
そうですね。
いいということですね。で、なんかより親しい人だったら、
うんうん、
なんだろう、一回その天気の話から入って恋人の話をした人だったら、
うんうんうん、
今付き合ってる人がいる人だったら、うん、最近じゃあ彼女どうなのっていきなり聞いちゃっても、
別
に。
ああ、全然いいと思いますね。
そうですよね。
てか結構やっぱそれは日常的に、割とある光景だと思うので。僕も結構その友人とかと、最近彼女とどうなのとか、普通に、はい、まあパッと出会った時とか、
うんうん、
まだ付き合ってんのみたいな。
ちょっと挑戦的な聞き方をしてみるとか。
まあそんな感じで話題を出して、まあやっぱその会う人ってか、
うん、
突然会う人の、その、まあ、距離にもよりますけどね、それは。
あ、そうですよね。
やっぱり、あんまり親しくない人に、ちょっと、最近彼女とどうとかなんか、聞いても、なんだこいつみたいな。
惹かれますからね。
そうですね。それはやっぱ距離感で。でもやっぱ、誰にでも話が通じるってことで、やっぱ天気の話とかはすごい、有効かなと思いますね。
そうですね、今日、暑いなとか、寒いねとか、それは誰でも今思いながら歩いてますからね。
そうですね。
うーん、
で、まあ、その、天気の話しちゃうと、その、暑いねって言って、そうだねって言って、終わっちゃうってことあると思うんですよ。
終わっちゃいますね。
そっから話が繋がらないっていうので。で、それで、その大切なポイントがあって、その、天気の話するにしても、ちゃんと感情を込めるってことは、大切にした方がいいと思いますね。
ほうほうほう。
暑かったら本当にもう、ものすごく暑いんだって、こういう気持ちを込めて、
うん、
本当暑いねって言って。
ああ、やばいね、みたいな。仰ぎながら、ジェスチャー加えつつ、みたいな。
もう、こんな暑いの久しぶりでもう溶けちゃいそうだよ、みたいな。結構ちゃんとその気持ちを込めて、ちゃんと感情を伝えれば、相手も、あ、そんなに暑いのか、みたいな感じで、まあ、笑ってくれたりとか、あとそこから話が繋がるっていうことが、確率的に上がるんですね。やっぱり。
なるほど。
やっぱ感情込めないで、とりあえず熱いねって言っただけだと、そこから相手も、ああ、この人適当なんだなっていう、その気持ちが、
読み取
れちゃって、
ね、
やっぱ続かないと思うんですね。
うん、
まあ、あとは、その、まあ、熱いねって言って、で、その、まあ、自分のその今の心境を一緒に言ってみる。例えば、暑かったら、まあ、アイスが食べたいって。
うんうんうん。
で、まあ、結構思うと思うんですよ。アイス食べたいとか、冷たいもの飲みたいとか。
うん。
なんかもう、こんな暑いともう、すごいガリガリ君食べたくなるみたいな。
そうですね。
で、その一言加えることによって、あ、ガリガリ君っていう、その、なんていうんですか、その話題が一個ポンって出てくるじゃないですか。
そう、はい。
で、例えばそこにガリガリ君の梨味が好きな人が聞いたら、その、うん、あ、そういえば今年梨味売ってんのかなとか、
うん、
あとコンポタージュって今どうなのとか、
うん、
なんかそういう話に飛んでいけると思うんですよ。
広がっていくってことですよね。
そうですね。なので、その天気の話をするにしても、一言なんかその自分がその、今感じてることとか、うん、正直な気持ちとかをそのままプラスして言うと、もうそこから話が繋がるんで。
うん、ああ、なるほど、
うん。
まあ考えすぎるんじゃなくて、自分の思っていることをパッて言っていくことによってってことですよね。
そうですね。もう正直に言っちゃっていいと思います、それは。
ああ、なるほど。ああ、それを、なんだろう、パッて思い切って言うっていうのもなかなか難しくないですか？
ああ。それは、そうですね、多分、いきなり今まで言ってなかったのに、それを言うってなったら難しいと思うんですよ。
あ、
普段から、そういう、その、コミュニケーションを心がけて、うん、その、素直に言うっていうのをちゃんと徹底してれば、だんだん、多分、自然にできるようになっていくので、やっぱ最初のうちは意識して、頑張って言おうって思わないと多分言えないと思いますね。
ああ、確かに、それは、なんだろう。僕らコミュ障って言うとあれかもしれないですけど、多分一番怖いのが聞いてもらえない というか、
あ、
自分が車に構えてる部分があって、
うんうんうんうん、
ガリガリ君とかいうワードを出したくないっていう部分がある、あるというか、まあ無視されたら怖いっていうのがあるんですよね。ガリガリ君というワードを出したのに、
うんうんうん、
あ、そうだよね、で返されたら、あれってなっちゃうというか、部分もあって、
うんうんうん、
そこの辺をパッてそのまま正直に出せるかどうかっていうのは、すごい大事な部分なんでしょうね。
そうですね。
お互い、まあ、こっちも隠してたら、何も始まんないですもんね。
う
ん、
そうですね。結局、だって多分、その言わなかったことによって、その、どうなるかっていうと、そこで話が途切れてしまう。そこで話がつながる、うん、そうだねって言って、その後余計気まずいと思うんですよ。
うん、気まずいですね。もう何にも生まれないですからね。
で、ガリガリ君食べたくなるみたいなことを言って、それで話が止まっちゃったとしても、
うん、
どっちにしても止まるじゃないですか。
どっちにしてもそうですね。その通りです、ね。
だったら、行って、その話がつながる可能性を上げた方がいいんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
やっぱその、まあ、なんていうんですかね。行って滑ったらどうしようとか、行って、なんていうか、失敗したらどうしようっていうのを考えると、何も言えなくなっちゃうと思うんですよ。
そうですね、その通りですね。
でもやっぱり、その、何か言わないと、その、まあ、関係も進展しないですし、やっぱ仲良くもなれないですし、やっぱり、その、言わなくても、結局はその、結果的に見れば失敗するじゃないですか。
そうですね。
気まずい思いをしたりとか、仲良くなれなくて、その後なんか微妙な関係になってしまったりとか。結局やっぱりそのダメージ受けてるわけですし、だったらどっちにしろダメージ受けるんだったら、何かやった方が、その、絶対いいものが得られると思うんですね。
ああ、チャレンジした方がいいってことですよね。
そうですね。
確かにその通りですよね。
その意識をまず変えることが多分その雑談とかをその続ける秘訣なんではないかなと思いますね。
うん、
結局やっぱりそのなんか雑談が続かないとか話が出てこないとか、うん、やっぱそういうのって単純にその話題を持ってないっていうかその会話のネタを持ってないとかじゃなくて多分その心構えとかそっちの方にあると思うんですよね。
ああ、なるほど。
うん、まずはその、まあその恐れる気持ちっていうのをちょっとして、ちょっとずつ捨てていって、そっからじゃないかなって思います。
ああ、うん。そこの部分を捨てるっていうのが、なかなかやっぱり意識してないとできない部分ってことですよね。
そうですね。
うん、
ただまあ、いきなりその全部取っ払って、うん、もう今日からやるんだってやろうとしても、難しいと思うので、うん、少しずつで、いいと思いますね。それは。
ああ、まず一回ちょっとしたワードを言ってみる。
そうですね。さっき言ったみたいな、その天気の話を、まあ、できなかったと、今までできてなかったら、とりあえず最初に天気の話題だけ振ってみるって。
うんうん、
まずはこれをしっかりできるようにしようみたいな、
うんうん。
で、触れるようになったら、次は一言、その自分の今の心境とか、その正直な気持ちを付け加えてみるって。
うんうん、
ちょっとずつやっていくと、多分、スムーズに、できていくんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど。そういうことですよね、でも。
そうですね。本当に、その、一気に全部、その、今までその、まず、自分から喋りかけられなかった人が、天気の話題を、その、投げかけて、さらにその自分の素直な気持ちも付け加えて、それで話すっていうのは、なかなか難しいと思うんですよ。
そうですね。いきなり、ハードルが高すぎますね。
そうですね。なので、本当にちょっとずつ、まずは自分から話しかけてみるとか、
うんうんうんうん、
そっからやっていくことが大切かなと思いますね。
そうですね。
まあ、ね。あと、やっぱ一番のその雑談っていうか、話をする際のポイントっていうので、
はい、
その、これ、この僕、この二つが、今から挙げる二つが、一番大切だと思うんですけど。
ああ、はい。
まあ、一つは素直になるってこと。
ああ、今話してたことの素直になる。はい。
そうですね。で、二つ目は、その、プライドを捨てるってことだと思うんですよ。
おー、なるほど。
結構その、なんていうんですかね。まあ、プライドって本当に僕その、持ってて、全く意味がないものだと思ってて。
うん。
本当に、なんていうか、やっぱりその、自分から話せないって人とか、その、結構その、あんまり喋るのが得意じゃないって人ほど、結構やっぱプライドが高かったりとかして、別にこいつとなんか喋ってやる必要ないだろうとか、なんでこいつと話さないといけないんだみたいな、やっぱ、なんていうんですかね、自分のことを上に思っちゃうっていうか、そういうやっぱプライドがあって話せないってことが多いと思うんですよ。
ああ、なるほど。
なんで、ほんとその、そうですね、そのプライドを捨てて、まあ、いっそのことばかりになってみるってのは、
なるほど。ああ、そういう意味だったら確かにプライドは捨てた方がいいですね。
そうですね。別に、その分からなくたっていいんですよ。分からないことは分からないって言って、で、逆に聞いてみた方が会話ってやっぱ進むじゃないですか。
そうですね。
でもそこで分からないのに知ってるよって言って知ったかぶりをしたところで、話題は進まないじゃないですか。
知ってるようで終わっちゃいますからね。
別に、話が進むわけでもないし、だから出て語れるわけでもないじゃないですか。なんで、いっそ本当に、もうプライドみたいなのを捨てて、バカになって、何でもわかんないことは聞いて。で、やっぱ聞くってすごい、雑談においてなんかすごい楽だと思うんですよ。わかんないこと
って、そうですね、
単純にやっぱ相手は知ってるので話してくれるし、でも自分はわからないことを知れて、そのためになるし、まあ、ちゃんとしっかり話を聞ければ、それだけで全然話してできますし。
ああ、なるほど。そうですね。その通りですね。あれですよね。恥をかきたくないっていう思いが強すぎる部分は。
そうですね。
あるかもしれないですね。確かに。
うんうんうん、
そういう時に、なんだろう、ちょっと過去に、何そんなことも知らないのとか、言われた経験とかがあると、いや、余計にそういうことが言いづらくなっちゃってるっていう部分があって。まあ、それは自分の言い訳なのかもしれないですけど。そこを捨ててね、それを言われてもいいから、バカになるっていうのは、一個いいことではありますよね。
そうですね。もう、そんなの知らないって言われたら、ごめん、本当に知らないんだよ、本当バカでさ、みたいな。
ま
あ、それでいいと思うんですよね。
それ、そうですよね。
じゃあ、しょうがねえな、みたいな感じで。
そうですね。なんだかんだ教えたいですもんね、人はね。
で、やっぱりその、バカの人って好かれるんですよ。
あ、間違いない。間違い
ない。本当、バカな人は好かれるんで、これは本当に。
そうですね。そうですね。
可愛がられるんですね、やっぱり。
その通りですね。
なので、そういう意味を込めて、やっぱりすごい、おすすめしますね。バカになってみるっていうのは。
それやっぱなんかありますか、具体的に。やっぱ知らないことをちゃんと素直に知らないっていうことが、
そうですね。
第一歩ですかね。
あとは、
はい。
なんか、まあ、バカになるって言っても何でもかんでも聞きすぎないってこと。例えば、本当に、一から、例えば、インターネットの使い方、インターネット、例えば、なんですかね、そのパソコンの設定をしたいんだけど、わからないって言って、
はい、
説明書すら読まないで聞いてくるみたいな。
ああ、なるほど。
それは結構イラッとするじゃないですか。
はい、イラッとしますね、
はい。で、正しいバカは、ちゃんと説明書を読んで、ここら辺がちょっと、なんか、書いてあることよくわからないみたいな。その一通りなんかその一応わからないこととかを調べた上で、それでわからないところを聞くっていうのが大事かなと、
自分なりにある程度努力はしてからて、
そうですね、それさえできれば全然バカでいいと思いますね、本当に。
なるほど。
そうですね。まあ、まあ、絶対に外さないってことで、この素直になるっていうのと、バカになるっていうので、この2点ですね。
この2点がすごい大事ってことですよね。
そうですね。
そうですね。まあ、パッと誰かと出会ってしまっても、変なプライドとか持ってると何も言えなかったりしますからね。
そうですね。 ぱり。まあ、多分これで、まあ、これさえ、ちゃんとできれば、雑談とかそういうちょっとした話については大丈夫じゃないかなって。
そうですね。一番最初のところは、探り合い、本当に、一番最初知らない人って、もう本当にお互いのこと知らないので、
うんうんうん、
探り合いみたいになっちゃうんですよね、どうしても。
そうですね。うん、
そこで自分が、まあ言い方悪いかもしれないですけど、下手に出るというか、僕は素直だし、バカだよって、いうことによって相手も喋りやすくなるっていう部分が、あるってことですよね。
うんうんうんうん、そうですね。まあ、まああくまでこの、まあその、まあ素直になるっていうのと、そのプライドを捨ててバカになるっていうのは、うん、まあちょっと喋るのが苦手だったりとか、その、うん、まあちょっと雑談が苦手とか、
うん、
そういう人に参考にしてもらえたらなと思ってるんで、うん、もう別にバリバリ喋れるんだからいいよとかも、なんか、そういう人は、まあ別に、その限りではないかなと思います。
そうです。別に必要のない部分かもしれないっていうことですね。
そうですね。
うんそうですね。
まあ、とりあえず、ですね。今回の、その、まあ、誰からも好かれる雑談のすすめということで、大体こんな感じで大丈夫ですかね。
うん、すごく参考になりました。はい。
はい、じゃあ、今回はこんな感じで、ありがとうございました。
ありがとうございました。